お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、では今晩からですね、ちょっとコーヒーを注文したりあるいは選んだりするとき、勘違いがちょっとあると思うんですけども、はい、それについてちょっと話していただきたいと思うんですけども、
はい、
まず例えば注文するときですね、どんなふうにみんな来ますかね。
そうですね、僕が働いているマーケットレーンはですね、カフェとしてありまして、あともう一つコーヒーの豆売りもしてるんですね。焼いた豆を売ったりも。でそこで豆を買いに来るお客さんで、あるよくあることなんですけど、お客さんが来られて、この中で一番新鮮なの、焼きたてのもの、あとはいつ焼いたのってよく聞かれるんですけど、そうですね、僕が焙煎してる最中にも聞かれることもたまにあったりするんですけど、焼きたてっていうのは正直言いまして、まだコーヒー豆からガスが出てる状態で、味そのまま抽出してもあんまり安定しないですね。
うん、ちょっと待ってください。ガスって何のガスですか？
はい、ガスっていうのはそうですね、二酸化炭素です。二酸化炭素が出るんで、それが、常に出てる状態が続くので、そうしますと味もですね、ちょっと説明しにくいんですけど、口に入れた時にですね、ブワッと広がるんですけど、それが結構強くて、あまりまとまりがないって言いますか、あまり、スムースじゃない感じなんですよね。
物が燃えると二酸化炭素出ますけども、それは焦げっぽいとかそういうことじゃないんですかね。
とはまたちょっと違いますね。味が何て言ったらいいんですかね、少し粗く出るって言いますか、はい、そういった感じなので決して、美味しい状態ではないです。で、いつ頃が飲み時かっていうのなんですけど、焼いてからですね、抽出法にもって多少変わるんですけど、エスプレッソマシン用ですとやっぱり圧力をかけて抽出するので、その場合ですとですね、ある程度休めることが必要です。だいたい4日ぐらい経ってからですね、焙煎後。
ああ、そんなに長いで出てるんですね。
そうですね、はい。疲れるのは3日ぐらいからでも疲れるんですが、そこから2週間まで、だいたい2週間ぐらいまでは使えます。2週間以上経った3週間のもの、1ヶ月のものっていうのも飲めないわけじゃないんですけど、賞味期限っていうのは特に書いてないんで、ただ味がだんだんフラットって言いますか、その個性が消えて薄れてきますね。
はい、焼き芋は焼きたて美味しいですけどね。コーヒー豆は焼きたて、つまり焙煎したては良くないわけですね。
良くないですね、はい、僕もそうですね、実際にカッピングというテイスト方法があるんですけど、それもやっぱり必ず、それは 割と結構早いんですね。お湯につけた状態で、抽出しますんで、すぐに落ち着くんですけど、それでも、できれば12時間以上、24時間がベストですね。開けとくのが2日間ですね。でドリップコーヒーは、結構早めに飲めます。2日後、3日後、4日後ぐらいから飲めますね。
でお店に置いてあるときはその焼きたてを置かないんですね。したらしばらく経ったやつを置くんですか？
一応置くことは置きます。
焙煎したてのやつも置くわけですね。
そうですね、だいたい30分以内には袋詰めして、でお店に置くようにしてるんですけど、それでも買われるっていう方はですね、その日に飲むわけではなくて、例えば、週末に飲むっていう人とかもいらっしゃるんで、それで新鮮なの買うって方もいらっしゃるんですけど、でも結構お客さんで来られて、どれが一番新鮮な豆なの、焙煎したてなのって聞かれる方は、いつ飲むのって聞くと、もう今日すぐに飲むっていう方が意外と多いんで。
勘違いですね、それ。
そうですね。
そしたらそういう時教えてあげるわけですね。
そうですね、
はい、それはやめた方がいいっていうふうにアドバイスなさるわけで
しょ。はい、結構やっぱり知らなかった方も多いですし、なるほどっていう人も多いですね。珍しい方ですと、いや、この新鮮な方が好きなんだっていう人もいますけど
なんとなく強がりっぽいですね、
はい、そうですね、はい、ほぼほぼの人は、はい、知らなかったみたいな感じで、はい、あとはそうですね、また話が変わるんですけど、最近はスペシャルトゥーコーヒーを扱ってるところとかですね、コーヒーのバッグ、袋、もしくは、コーヒーを、提供するときに説明書きのコーヒーの農園とかですね、国とか 品種とか、あとそれと付け加えにテイスティングノートっていうのが書いてあるんですけど、これも結構面白い質問がある時もあったりして、例えばですね、キャラメルとかですね、ヘーゼルナッツとか、そういったのを書いてある時にコーヒーの中にあるまあ、味、そのコーヒー自体から出てくる味のテイスティングノートなんですけど、これはヘーゼルナッツシロップが入ってるのかとかですね、キャラメルシロップが入ってるのかっていう方もいらっしゃいます。
まあ、普通の人の感覚からするとですね、
はい、
ちょっとヘーゼルナッツは全く別のもんだからそういうもんが入ってるのかなっていう感じがしもないことはないですよね。
はい、
うん、
ですのでそういう時はいや、あのコーヒーから来る味でっていう風な感じで説明はしてますね、
うん、
ワインとかもあのテイスティングノートとか見ますとよくいろいろ面白いのが書いてあるじゃないですか、それと同じような感じですよ、うん、風に説明してますね、
うん、例えなんですね。
そうですね、
例えばこれみたいな味ということですね。
そうですね、
うん、
それもやっぱり個人差もちょっとあると思うんで、うん、難しいところかなと思うんですけど、
はい、
はい、
私それ見たことないんですけど、そのコーヒー豆売るときにはそのテイスティングノートも必ずついてるんですか？
大体ついてることが多いです。はい、あえて書かない人もいます。人それぞれやっぱり違った テイストがあるからっていうので、
うん、
そういったことに意識しないで楽しんで飲んでほしいっていう人もいますけど、
うん、
ほとんどのお店では書いてありますね。っていうのはやっぱり実際どういった味がするのかとか、あとはどういったもの、どういった味のするものが飲みたいのかっていうのもお客さんの方であると思うんで、
うん、
それを見て決める方もいらっしゃいますし、うん、結構シンプルにボディがしっかりしてるの欲しいっていう人もいますし、それですと、まあ、こういったキャラクターが書いてあってなおかつボディがありますよみたいな説明してお すすめするときはありますね、
うん、はい、なるほど、
一つのガイドみたいな感じで、
うん、
はい、書いてあります。
なるほど、だから頼むときにですね、だからお客さんでそういうふうに頼んでくる人もいるわけですね。例えばそのヘーゼルナッツの味がするような感じのがいいとかですね。
ああ、そうですね、はい、
そういう頼み方する人もいるわけです。
はい、
はい、
いらっしゃいます、
うん、
やっぱりナッツの例える方も多いですし、あとキャラメルのような甘みがあったコーヒーが好きだっていう人が、まあ、いて、でそれに近いものをおすすめする時もあります。
そうです、私コーヒー買った時その産地だとかそういうのは気にしますけれども、
はい、
そういう頼み方したことないんですけど。
あ、そうです、
お客さんで どの程度ですかね、そういう割合というのは。例えばその産地で頼む人とか味とかですね、
はいはい、
ブルーマウンテンみたいなブランドで頼む人、はい、どれが一番多いんですか？
メルボルンは産地とかで決める人、
うん、
あとは、まあ、ミルクと合うのはどっち、ブラックで合うのはどっちっていうふうな感じで決める方が多いですね、
うん、
まあ、2種類用意してあるんですけど、ブレンドとシングルオージンと。そうするとそういった選び方をしますね。普通に何も言わないで頼む方もいますけど、そうすると自然的にブレンドの方を出すんですけど、
うん、
はい、
で売る方としては、まあ、そういうふうにはっきり言われれば、まあ、そこにあるのを出すでしょうけれども、
はい、
先ほどのように味でですね、
はい、
そういうキャラメルっぽい味がして、かつ少し、はい、ナッツの味も欲しいみたいな、ね、はい、そういうふうに言われたらどういうふうにブレンドするんですか？
そうですね、エスプレッソで提供する方は、ま、ブレンドとシングルオージン2種類しかないんですけど、それがどちらかだいたいそのキャラメル系は揃ってるんで、キャラメルとかナッツ系とかですね、まあ、チョコレートとかそっちに当てはまるものを進めることはできると思います、
うん、
それでもない場合はですね、フィルタードリップを飲まれる方ですと3種類あるんで、その中からそれに近いものも選ぶことも可能ですね。
ドリップ3種類っていうのはどういうこと、どういう3種類なんでしょう？
シングルオリジンで3種類で分けてます、農園ごと違うのが3種類ありますね、
はいはい、なるほど。
例えば今の時期ですと、ルワンダ、グアテマラ、ケニアとかですね、うん、で、あとはブラジルも入ってきたりとか、まあ、結構季節的なものなんでローテーションがあるんですけど。
ならその季節的なものももしコーヒー2だったら知ってた方がいいわけですね。
そうですね、あとやっぱりニュークロップのものですね、まだ農園から船で届いて間もない、やっぱりクロップの、豆は鮮度が良くて美味しいですね、
うん、
はい、
なるほど。
その逆をパーストクロップ、オールドクロップって言うんですけど、そういったのはやっぱりあまり味がしっかりしてない。どういった味かというと紙っぽかったり段ボールっぽかったりするんで、そのニュークロップはどれって聞くのもありかもしれないですね。シーズナルなものはどれみたいな感じで、
うん、なるほど。
多分ニュークロップって言葉は日本語用かもしれないですけど、でも通じると思います。
はい、はい、わかりました。じゃあこの続きは次回お願いします。
はい、SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。